電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師吉村正則と
広田明美です。おはようございます。
お野菜を買うのにお魚屋さんには行きません。お魚を買うのにお肉屋さんには行きません。これは当たり前のことですね。でも生きていく中で起きる問題や悩みを相談するのに、このような的外れなことがあるかもしれません。書店には多くの本があなたの悩みを解決するために並んでいます。多くの人も相談してくれることを待っていると思うのです。でも二度と悩まないでよいという答えを持っている人は稀ではないでしょうか。ここにどのような問題でも解決できる方がいます。今日の話はその方について語られています。最後までお付き合いください。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、ユースネーションです。ユースネーションとはキリストを中心とする中高生による教会です。毎週日曜日午前11時からの礼拝では、中高生のスタイルで唯一の神様を賛美し、彼らに分かりやすい言葉で聖書の言葉が語られます。現在は中高生合わせておよそ40名の学生がおり、心から礼拝を捧げています。また毎週土曜日は八尾市と東大阪市平岡と奈良県柏市3つの場所で集会があります。八尾が午後2時半から、平岡と柏は午後4時半からです。現代の若者の中には、自分の価値が認められず生きている意義さえわからないという人が多く、孤独で愛を知らない若者が増えています。しかしこのような若者の現状の中で、キリストイエス様は彼らの人生に光と生きる希望を与えてくださいます。キリストイエスは希望です。キリストの教会も希望です。いじめも差別も競争もありません。なぜならそこにはキリストの愛があふれているからです。学校や学年の壁を越えて、どんな学生でも受け入れられ、キリストの愛に触れて変えられて、多くの仲間とともに愛の中で成長を目指しています。ユースネーションの礼拝は近鉄大阪線山本駅降りて東側に歩いて10分、御地川沿いの素焼きレンガのお城のような建物の GM センター2階で行っています。大阪八尾の土曜集会は GM センターに隣接しているユースハウスで行っています。月一度ダンスルームも行い、ヒップホップの基本を楽しみながら習っています。東大阪の土曜集会は近鉄奈良線平岡駅から歩いて1分、赤い屋根の教会です。奈良県柏市の土曜集会は近鉄大阪線五井堂駅降りて北側に歩いて15分、西間見一丁目ドラッグストアの隣並びに位置している柏チャペルで行っています。問い合わせ電話番号は 072-997-4838、 072-997-4838 です。あなたを心から歓迎します。グレース宣教会ユースデーションをご紹介いたしました。それではグレース宣教会与那覇博士伝道師の聖書の話、主を恐れる信仰、お聞きください。
皆さんおはようございます。今から聖書を読み出します。マタイの福音書15章 21節から28節をお読みいたします。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません、と言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください、と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです、と言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。今日の本文はカナンの女性が登場します。彼女は答えてくださらないイエス様に必死になって求め続けています。ついに24節でイエス様の答えが、私はまずユダヤ人に伝道するために来たのであるというものでした。カナンの女性は諦めず、イエス様の前に身を投げ出してひれ伏しました。主よ、私をお助けください、と叫んでいます。最終的にイエス様からの祝福をいただいて帰っていきます。この箇所から主を恐れる信仰を共に学んでいきます。カナンの女性は必死にイエス様に願い求めました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。彼女の娘が癒されることを求めました。自分の願いでもあります。娘が癒されて、元気になって、一緒に食事をしたり、家事を手伝ってもらったり、幸せな生活を過ごすことを思いながら娘の癒しを求めています。私たちの祈りの中で神様やイエス様に願い求めることがあると思いますが、ただ自分の願い事だけを神に押し付けていないでしょうか。ご利益を求めるような祈り方になっていないでしょうか。当たるも八卦、当たらぬも八卦という占いについての言葉がありますが、占いは当たることもあれば当たらないこともあるという意味で使われているようですが、私たちクリスチャンも祈り求めるときに、叶えられたら感謝、そうでないとき残念といった祈りになることが時々あるように思います。自分の利益を優先しすぎていないか注意が必要かもしれません。カナンの女性はイエス様に自分の願いを求め続けていましたが、彼女の言葉が変わってくるのがわかります。主よ、私をお助けください、と叫びました。今までは娘を癒してほしいと叫びましたが、彼女は自分をイエス様に捧げるという献身の姿勢を示しました。なぜそのように変わったのか。カナンの女性はイエス様がどのようなお方なのかを知っていました。知っていたからこそ必死になって娘の癒しを求めたのです。このイエス様以外は癒すことはできないと。ひょっとしたらカナンの女性は先祖からイスラエルの神のこと、創造主なる神様のことを聞いていたかもしれません。いずれにしても彼女は唯一なる神様の子であるイエス様を知っていました。彼女はイエス様を自分の都合の良いものとして利用すべきでないことを そして今、目の前にいる方がどのようなお方なのかに気づきました。そしてついにイエス様の前に身を投げ出してひれ伏したのです。カナの女は娘を癒してくださいから、主よ私をお助けくださいとイエス様に対して主を恐れる信仰を示しました。私たちは本当の意味で神様を恐れかしこんでいるでしょうか。悔い改めるとき、求めるときに、私たちの信じている神様の前で、イエス様の前で、ひれ伏す、ひざまずく、へり下る、そのような姿勢で、主の前で礼拝することができていますか。これが主を恐れる信仰の姿勢なのです。伝道者の書12章13節に、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。私たちもカナンの女性のように主を恐れる信仰が求められているのではないでしょうか。
米原先生、ありがとうございました。あなたもイエス様を信じて歩んでください。
続いてグレース宣教会ユースネーションの信徒北田裕樹さんの信仰体験談、洗礼の決心への導き、お聞きください。
私はクリスチャンホームに生まれ、毎週日曜日に教会へ通っています。私は5歳の時に教会の日曜学校で先生とともに君への約束という冊子を通して救いの確信を持ちました。その時開いた聖書の御言葉の一つが、ヨハネの福音書3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、でした。しかし、毎週教会へ通う中で、礼拝に行くことがただの習慣となっていたり、寝る前のデボーションをしなかったりすることが多くあり、自分の信仰が生ぬるくなっていた時期がありました。そんな中、ある出来事を通して私の救いの確信はより強固なものへと変えられました。私の通う学校は家から遠く、私の学校の友達もそれぞれ遠くから通っています。なので、友達を教会に誘おうとしても遠いから無理などといった理由で断られることが多くありました。祈りながらもどこか自分の中で諦めかけていた、そんなある日、私がクリスチャンだと知っている友達と電車で学校から帰っている途中、神様ってどんな人？と質問をされました。私は驚きつつその質問に答えてあげると、その友達は聖書や教会のことについてさらに追求してきました。そこで一度教会に来てみないかと誘い続け、今年の5月にその友達が教会に来てくれました。そして聖書についてもっとわかるようになった、そして教会の印象が変わったとその後話してくれました。その後も教会のイベントにその友達を含め3人も参加してくれたことがありました。この時、神様の存在を改めて認識することができました。また、神様は必ず祈りを聞き入れてくださり、最高の形で答えてくださるということを実感することができました。その後のデボーションの中で、ローマ人への手紙10章9節から10節、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです、という御言葉が与えられました。この箇所を読んだ後、私はもう一度イエスを主と告白することができ、私は洗礼の決心へと導かれました。これからも信仰を厚く持ち、神様に従って歩んでいきたいです。
北田さん、ありがとうございました。これからも 信仰を厚く保ち神様に従っていきたいと言われた北田さんのお話を聞かれて、あなたはどのように思われましたか？あなたも信じてください。さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
東大阪市南総町 9-18 在日大韓キリスト教会平岡教会、東大阪市菱谷西 2-8-30